QIC。
こちらは東京都世田谷区からいただきました58歳大学教授、ラジオネームマラミネオ。
おはようございます。
たたた大変です。海上保安庁が新たに多目的型巡視船の建造計画を発表しました。なんと現在の最大級の巡視船の3倍以上の総トン数で約3万トン、全長約200メートルとなるようです。海上保安庁は2025年度予算の概算要求に関連経費を盛り込み、29年度以降の運用開始を目指すということで、将来的に2隻体制とする案もあるそうです。解説をということでいただきました。まあ、これは緊迫の度を、まあ、幾分高めております尖閣周辺の、まあ、その海上保安庁としての、まあ、防衛防御というもの、警備ですよね。これのその能力を高めるために、まあ現在も比較的大型の巡視船を配備はしてるんですけども、それでも限界がありまして、それをこうしのぐために、まあ言ってみれば海上基地を作りたいということで、まあ3万トンクラスでヘリコプターが多数運用でき、それと多数のゴムボートを一斉に発進させることができると。だからあそこでこういろんな漁船とかで来るじゃないですか、中国の、うんうんうん、それに対してはでかい船でやるよりはもうゴムボートで一斉にブワーッと近づいていって臨検するとかっていう、そういう能力を持たせる、それと各巡視船に対する補給能力、そういったものなんかも、まあ、持たせるということで3万トンでかいですよ。現在海上保安庁が持っている一番でかい船で7500トンです、
おー、3倍、
はい。これがもともと四季島型というのがありまして、これはヨーロッパと日本の間でその核物質を輸送してその処理するってやつで、それをそのテロリストに奪われないためにその護衛するために作られた大型の外洋型の巡視船なんですけど、それよりもさらに一回りでかいのが秋津島っていうのがいまして、でこれが今海上保安庁が持ってる一番でかいやつです。でこれ大砲積んでますから、40ミリの単装砲ってやつを2門積んでいまして、あとはその機関砲も20ミリのいわゆるもうあれですよ、ガトリング銃みたいなブラーって撃つやつを持ってますんで、まあちょっとした軍艦です。はい。でそれをはるかにしのぐということになるので、もう完全に多分これ空母の形になると思うんですよ。おそらくそのヘリコプターを発射の離発艦させるということであれば、形としては空母型にするのが一番理にかなっているので、例えば空母でいうと、まあ、海上自衛隊でいうところの出雲とか、伊勢とか そこら辺かな、のデザインになるんじゃないかなというふうな気がします。
も
う
でもね、その海上保安庁もそうですけど、そのやっぱりインドネシアの寿司さんを見習うってですね、
激震させるんですか。
はい、それが一番早いと思うんですよね。逮捕して目の前で船を爆破するっていうことを徹底的にやった結果、密漁船がグーンと減ったらしいですから。
でもそれはそうでしょう。
日本もやればいいんですよ、どんどんどんどん。
という高波の前島議員がそういうふうに言っていますよね。
いやだって、そうでしょ。
多分ね、そうしなくても、例えば木田優子さんを現地に派遣して、木田さんがくしゃみをカーンってやった瞬間に、中国の漁船が全部沈むという、
ね、津波が起きちゃいますから。
津波が起きますから。
危ないですか、日本にも。
被害が及ぶ可能。台湾とかにも被害が及ぶ可能性があります
、ね。それは良くないですね。いや、でも本当になんか、結局そういう姿勢の問題じゃないかと思うんですよ。その変にその、バカでっかいものを作るんじゃなくて、
まあ、確かにいきなりその攻撃を加えて人命に何かその人を怪我させたり殺したりっていうことになるとえらいことになるんで、まあ打破して、そしてまあその乗組員を収監っていうか、まあ収容してですよ、確保して、その上でその乗ってきた船を、撃破するというのが果たしていいのか、本当にいいのか。
いいんじゃないですか。
で今度その船員をどうやって送り返すの。
いやもうずっと収容所かなんかに、
ちょっと飯食わせないといけない、金かかるじゃん。
じゃあどっかだ、適当に島流しみたいな感じで、
じゃあゴムボートをあげるから、うん、あとは好きにしてっていうそしたらさ中国が迎えに来るやろと。
いやてか返したらあかんぞあんな。
ああ 捕まえると、
ずっと捕まえて、うん、無期懲役でいいんじゃないですか。
それ、飯食わせないから、ずっと
ずっと働かせないですよ。
ああ、うん、強制労働をすると。
強制労働
とか、日本で逮捕されると収容所っていうか、もうあのなんかとんでもないところで半場送りにされて、それでえらい仕事させられると。じゃあ、あの福井市のあの原発の処理とかを担当させられるとかって。
あれ年収見たら結構あれなんですね、1000万ぐらい普通に超えるらしいんで。
でもあれ現場の人って全部抜かれてんだよ、あれ。
ああ、そうなん
です
か。
ピン跳ねがすごいというね。まあ、それでも高いっちゃ高いですけどね。あのそれはやっぱり命の危険があるので。
ピン跳ねされて1000万です。
ああ、言ってくればいいじゃん。
いや福井市は多分もっと高いと思う。あの普通の原発のなんかあのそういうメンテナンスの仕事で
高いですよ。
はい、1000万軽く超えるって言ってるから、福井市なんて言ったら多分その倍はなかったらやってられるんですよね。
あ、まあともかく、この多目的型巡視船、まあ、一応あの例えば災害の時なんかはそれなりのその補給とか救助とか医療とかっていうのがまあ可能になるということで、まあ僕はこれはあっていい船だろうというには私は思ってます。あの軍艦っていうよりは補給能力に重きを置いてるので、でこの例えば3万トンのやつがその中国のその入ってきた漁船だとか蹴散らすってことは多分ないと思うんですよ。そのあまりにも図体でかいんで、
蹴散らしてるんじゃないですか。
いや、だからこのそのそこから出てきたそのいろんなちっちゃい船で一気にやるってことだと思うんで、だからあの3万トンの船でだ小回りが効かないんで、向こうはこれちょろちょろ逃げちゃうじゃん、ちっちゃい船だから。だからそういったところで言うとその意味合いが、その運用する意味合いは違うだろうなと。だからこれただこれできるかどうか非常に不安視されてるのは、船作るのは問題ないですよ、日本の技術で簡単にできますけど、これ乗組員いないじゃんっていう。今海上保安庁人いないんですよ、足りてないんで。あの確かに海猿ブームの時はあの応募者はいたんですけど、今多分ちょっと落ち着いちゃってると思うんで。
海猿のリメイクができるんじゃないですか。
いや、できないでしょ、だって原作者がもう絶対作らせないって言ってるから。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。
もうあの怒っちゃったじゃない、あの海猿のあの人がもうフジテレビから引き上げちゃったじゃん。
あ、怒らんすね。
だからもう海猿はもうだから全く違うものを作るんだけど、海犬とかっていうそういうそういうなんか海猫っていう
海ゴリラとか
海ゴリラとか
海チンパンジーとか
海ケムシとかね海ケムシって嫌だよな、すげえアウトローなさ、みんなからケムシのように嫌われてるやつがいて、でもそいつがこういざとなるとものすごい働きをする、すごいこう救助のあのでバディを組んでるやつがいて、あのその海ケムシ、海ケムシっていう、あの海ケムシ気持ち悪いけどな、あれ。あの実際に俺熊本の海であの海水浴した時に目の前を海ケムシが漂ってた時に、うえ、なんでこれだった最初思ったけど、もうあれはちょっと嫌ですね。
海獣の蚕と言われてるっ
てい
う。ああ、蚕には蚕
もう、木田さんは海上保安庁にいたそうですけど、どうでしょうか。
どういうふりですか
確かに、
なんか泳ぎが達者だと聞いてるんですけれど、
いや、意味が分からないですね。どういうふりでどういう回答を求めてるのか全く分からない。
ああ、なんかあの今日から木原さんのマイクが良くなったんで、あの今日からあのちゃんとしたこうあの接話型マイクに変わったんで、音がクリアにあの拾えるようになりましたね。
ええ、ちょっとあれですね、キラウヤさんの発言もちょっとあの、ええ、ちょっと常識に近づいたっていう。
そういうことです。
はい、長島君
怒られちゃった。なんで言われたやろ
海上保安庁の巡視船は2回乗ったことがありますね。あの1回は取材であの、乗ったのと、それで2回目は熊本の地震の時に、あの入浴支援ということで、熊本港に巡視船が2隻来まして、で中でお風呂に入れますって言うんで、これは入るしかねえだろうとただだしもう絶対行くぜっつって行って、それでもうそこそこ大きな湯船があって、で綺麗だね、もうピッカピカに磨いてあってステンレスの浴槽で、 それで風呂入ってわー気持ちいいと思って、それで出たらそのまああの休憩室みたいなのがあって、そこにお冷たいお茶とお菓子が用意してあって、でどうぞご主人のお付き合いください
って。たまらんぜ。
たまらんよ、もう思わず敬礼しそうになったよ俺も。でもうでもあれで海上保安庁も大好きになりました私。でまあだからそういうあのさ、だからこれだ能登の時もね、あの確か行ってたと思うんです海保の船で、まあ今その海保と海事のね、その連携っていうのもまあかなり密にやるようになってて、有事の際は海保は海事の指揮下に入ります、そしてまあ一緒になって戦うってことになる可能性がありますけども、そうならないように願いたいものだ
と。というかもう海保と海事一緒にしたらダメなんですか。
それダメだね。
ダメですか。
はい、軍隊と警察の違いなんで、これはアメリカでさえちゃんとそうしてる。
あ、そうなんですか。
だからアメリカでもコーストガードがある、沿岸警備隊っていうのがあって、はい、でまずは警察力で制圧する、警察力でどうしようもない場合は軍隊が出ていくっていう、その二段構えっていうのが世界の基本的な常識で、はい、でそれを守ってるふりをしてるだけの中国って国があるわけです。中国にも海警って言って海の警察って書いて、そのコーストガードって書いてある船が来てるけど、あれ軍艦だぜ。軍艦の払い、あの古くなった軍艦塗り替えて、あのコーストガードにしてますって言ってやってるけど、あれ軍隊だから、あれ中国のやつだから基本間違ってる。だから巡視船は軍艦形式じゃないんですよ、商船形式で作られて、だから設計のベースからして違うんですよ。だからそこら辺のそのあくまで軍隊ではありません、我々は警察力ですって言ってるのがまず矢面に立つっていうのは大事で、ただそれがもし沈められるような事態とかだったらあってはいけないんで、そうなる前に必ず軍隊が出てくっていうのは一つのこう流れとしては必要だとは思いますけど、まああの日本は政治家ね、与党の政治家があの口だけは結構勇ましいことを言うけど、やってることは本当にあの責任逃れのことしかしないので、一番かわいそうなのはその矢面に立ってる海保であり海事であり、まあ自衛隊、そしてそのまあ保安庁警察ってことになってくる。そんなことがあっちゃいかんと私は思いますけどもね。続きまして、こちら神奈川県川崎市からいただきました。47歳主婦、ラジオネームうららかな午後。
ありがとうございます。
1991年の6月3日午後4時過ぎ、正確に言うと4時8分です、長崎県島原市の雲仙普賢岳で大火砕流が発生、猛烈のスピードで麓の集落を襲いました。この火砕流で、警戒中の消防団員と警察官、報道関係者、そして火山学者ら43人が亡くなる、または行方不明となる大惨事となりました。雲仙普賢岳はこの前の年の11月、約200年ぶりに噴火を始め、春頃からは活動が活発になっていたそうです。火砕流はこの後も頻発、付近の住宅の炎上や倒壊、土石流の発生など島原一帯に甚大な被害をもたらしています。榎谷市長はこの災害も直視しておられますが、火砕流の怖さなど改めてお聞かせください。きゃ怖い、暑い
怖い、
暑いですねでまあこの91年の6月3日この話はもう他の番組でももういろいろしてるんですけれど、この時間4時15分から20分にかけまして、私は熊本市内の中心部のそのパルコというのがまあ当時あったんですけれど、そこの店内に入った時に変化が起きました。後ろの方からその私が入ってきたガラス戸入り口、その電車通りっていうところから入ってきたところです。ちょうどあの出たところにパル玉っていう玉があるところなんですけどね。でそこの、方からキャーという悲鳴が聞こえて振り返ると、女子高生たちの白いブラウスがみるみるうちに、灰色に染まっていくという、要するに灰混じりの黒い雨が急に降ってきたと。そして店内になだれ込んできた生温かい風が硫黄の匂いがしてました。 で、あ、これはもう火砕流だというふうに私直感しまして、一緒に歩いてたエアポート成田とすぐに、下通りアーケードに当時ありました上信電機まで近づいていって、そこに、まあ、テレビがザーッと並んでますから、それで NHK が映し出されていて、その生中継の画面を見て、うわっと大変だというふうに思ったというのが、この91年の6月3日のこの夕方4時台のエピソードなんですけれど、まあ今ここはあのお便りで大火砕流というふうに書いてありましたけど、あの他でも申し上げておりますが、波もしくは波の下です、この火砕流は。はい、で、まあ、いろんな証言がすでにありますけれど、定点と呼ばれるとても良い絵が撮れる場所に報道陣が陣取っていたんですけれど、そこはもう危険な場所だってことは火山学者とかそこら辺の人たちみんな知ってたんです。でもなんか大丈夫だろうっていう、そんないわゆる正常化バイアスが完全に現場を支配していて、でそれをまた裏打ちしたのが、フランスの高名な火山学者、クラフト夫妻っていうこのご夫婦で火山学者なんですけど、クラフト夫妻が来てるっていうだけでも大ニュースなんですけど、クラフト夫妻はあの時山登っていったんですよ。で、彼らはその火山の噴火口に夫婦揃って防火服着て降りてって、吹き出してる溶岩だとかを撮影するような変態なんですけど、でただ火砕流だけは経験してなかったっていうんで、火砕流を何としても映したいっつって電話登ってったんですよ。それでみんな止めたんですよね。それで火砕流で死ぬんだったら本望だって言って、その通りになっちゃったんですけど、いまだに死体は見つかってません。で、でそのクラフト夫妻がいるっていうだけで、じゃあ大丈夫だになっちゃったんです。あの人たちが大丈夫だって言ってるならここは大丈夫だになっちゃうわけですよ。でも他の日本の火山学者とか若い人たちなんかは、いやいやあそこは止めダメだって言って、で未だにその何とかして止めと、もうここはダメだぞって言うべきだったと悔やんでる方も何人もいらっしゃるということです。で後にその現場で、まあその例えばカメラマンが抱えていたカメラであるとか、その遺体から、まあ、遺体のそばにあったやつとかで、確かニコン の一眼レフからフィルムが発見されて、まあ、変色してたけど、一応絵が出たんですから、ね、それと、日テレだったと思いますよ。日テレのカメラマンが、持ってた、そのソニーのベータカムの中から、ちょっと溶けかけたテープが見つかってるんですよ。それを、その日テレの技術人が、丁寧にテープをこう剥がしていって、それをその再生できるかどうかっていうんで、まあ、すごいノイズ混じりですけど撮ってるのがあるんですよ。でもうその、火砕流襲われるもうまさにその瞬間ぐらいまでの映像があるんです。でまあ実際あそこの場合はその溶岩ドームという非常に粘り気の強い溶岩、要するにまあ溶岩っていうとなんか真っ赤で溶けて流れてくるっていうやつをイメージすると思いますけど、そうじゃなくてもう硬いうんこみたいなもんです。それがその塊となってせり出してくるわけですよね。で温度としては500度から600度あるわけです。それがその形が脆いので崩れていくときに中にその水蒸気とか炭酸ガスが含まれていて、それが発泡したりするんですね。でそれがまあその転げ落ちるときに勢いをつけるので、その時にその火砕流だけじゃなくて、もっとそのなんていうんですか、スピードの速いその爆風みたいな、ブラストみたいな、その爆風で木なんかを押し倒していく火砕サージっていうんですけど、その火砨サージが起きた、そういう火砕流だったんですよ。なのでその、うん、谷を下っていくときに周りの木々を一斉に投げ倒してるんですね。でそれが落ちてきた。で、その報道陣定点のところまで来た時の火砕流の温度はだいたい300度前後と言われてます。でそれは皆さんタクシーだとかに逃げ込んでるんですよ。でただ300度ですからね、それがもうあっという間にガラスなんかも割れちゃうし、当然タイヤは燃えるし、で結局だから車の中で黒焦げになって発見されてる方とかが多いわけです。でそれとその警備してた警戒してた消防団とかはまあ、命からがら下山してきた人が、 まあ、あの今も多分映像探せばあるんじゃないかな、その TBS だったと思いますけど、あの麓でカメラ構えてるところに、あの全身灰だらけの人がゆたゆたしながら降りてくるんですよ。それでそのまんまバタンと倒れてぜいぜいハーハーしてるという、それはあの消防隊の人がその完全に全身やけどで、しかも気道熱傷してる状態で、まあ、降りてきた人ですけど、そういった映像だとか、で慌ててみんなで水かけたりねしてるような映像なんていうのは、もう本当修羅場の映像があって、で、でこれはその、うん、はっきり言うと火山が近くにあるところだったらどこで起きてもおかしくないもので、まあ、溶岩がね流れ下ってくるようなタイプの噴火であれば、あんまり人って死なないんですよ。なぜかっていうと逃げられるんで、だって溶岩が流れてきたのって見えるじゃないですか。そしたら自分のところに来る前に高台に逃げるとかなんかするでしょ普通。ところが火砕流はスピードがとんでもなく速いので、もう起きた瞬間にさあどう判断できるかっていう部分と、それと仮に高台に行ったとしても、ひょっとしたら風向きによってはそこに上がってくる時ありますし、規模によってはそんなもんじゃどうしようもないっていうこともあるので、例えば西暦79年に起きたベスビオ火山の、イタリアのベスビオ火山の噴火によるスーパープリニン式噴火というのが起きて、その時にそのポンペイという町が埋まっちゃったわけですよね。もうあれなんかも火砕流、最初は火山灰火山弾で埋められて、そこに火砕流がドバッと来て、で埋まった人たちはその中であっという間に炭化して、それが蒸発して空洞になってたわけですよね。そこに石膏を今流し込んで人の形が出てくるじゃないですか。そういうような、まあ、あのものが起きるので、まあぜひ火砕流というものは、まあ、そういう怖いものだと。ただこれに火砕流がバンバン来ることによっていい地面ができるんですよ。だからもう雲仙の麓なんて肥沃な農地がこれからできてきますよ本当に。で、あとですね、その、まあ、何度も私申し上げてますけど、石黒洋さんという方が書いた首都日本という小説があるんですけど、あれはその宮崎県の、 その霧島連山で、破局噴火というのが起きて、大変なことになると。でそこで起きた噴煙柱がダーンといって、それが噴煙柱崩壊っていうのがあって、それでこう360度全方位に火砕流が行くというスーパープリニン式噴火が起きたという設定ですけど、10分ぐらいで宮崎県の都城市ぐらいを襲うんですよ。で都城市はわずか数分で、厚さ50メートルの、火山灰に覆われてしまうわけです。だから市街地全部が50メートル以上のビルなんてないですからね、あそこは。だから全部埋められてしまう。だから外にいた人は即死するから楽なんですけど、地下室とかに逃げた人は、その後、だいたい500度の熱でこれから蒸し焼きに遭うんですよ。でしかもその500度の熱のこの火砕流の火山灰がバーッと降り積もると、その自分の重さで、それが圧縮されていくので、しかも500度ぐらいあるとそこがグラタン状になってきます。もういっぺん溶岩みたいにグツグツし始めるんですよ。でそれが冷えて固まったものが溶血凝灰岩というやつになっていくんですけど、でそれがさらに冷えていくときに縦にこう割れていくときに上から見ると八角形になっていくんですね。これは柱状節理というやつで、そういうのができるとえのき田さんの好物になってくるという、もう見に行きたくなるわけです。だからそのね、あれなんだっけ、去年前島君と言ったのは玄武道、玄武道なんかはそのまさしく全体があの高さに火砕流が降り積もったわけですよ。それがその溶けて冷えて素晴らしい景観が出来上がって、今観光客の目を楽しませているという、火山というのは単に怖いだけではなくて、さまざまな恩恵ももたらしているという、そういう話をさせていただきました。もともと火山だった木田芽衣子さん、どうでしょうか。
火山だった。
だから、 名前のことですか。
名前もそうですね。ええ、木田上さんですから。
ね、滝登りしてますもんね。
ああ、
火砕流。
ああ、あの木田上や火山は火砕流起きないんです。
あ、そう。
ええ、もともとあの粘り気の弱い溶岩が出てくるやつなんで、あの垂れ流し式でドバドバ出てくるんで、火砕流ができない火山ですね。
滝登りもかなり厳しいですね。
滝下りしかないですね。断崖からこう海に落ちていくところは見えますよね、キラウエア火山の場合ね。どうですか。
だから何がどうですか。
いや、やっぱあのね、自分の名前もうキラウエア優子って名前がついて10年以上頑張ってるわけですから、やっぱ一回ぐらい本物のキラウエアを見に行ったいとは思うでしょ。やっぱ
お金があればですね。
ああ、じゃあ前島君が出してくれるって。
出せるわけないで
しょ。毎日夜勤でね働いてるんで、その給料がいいらしいんで、それであのキラウエアさんに恩返しをしたいと言ってます。
カツカツです。カツカツです。
というね、だからあのシオン姉さんと一緒に行けばいいですよ。どっちもハワイだから。
いや、もうね、あの
南国マーナーケアと、
もうね、ハワイとか沖縄とか嫌いなんで、
あ
のなんかなんであんな暑くて、なんかあの似てるでしょ、なんか何でもなんか歌と踊りがあれば何でもいいみたいな。あのノリが大嫌いで。
ああ、何フラダンスとかが嫌い
な。あ、もう大嫌いさ。
あら、フラガール嫌い。
もうないですね。
あれ、じゃあ何、常磐ハワイアンセンター嫌い。
ああ、知らんすけど。
福島の。
もうハワイって何なんですか。何がええんすか。もうガンもそうですけど。
ああ、僕はもうハワイは本当に好きですね。
憧れのハワイコールとかね、ありましたけど。
ええ、ハワイは本当にあのなんかあのアラモアナショッピングセンターがいいですね。行ったことないですけど。
だって今あれですよ、
まだただの一度もハワイに上陸したこともないですけどね。
行く価値もないですよ。
あ、そうですか。
いや、もうだって沖縄はだってあのもう左翼でしょ。で
なことない、沖縄だって右翼いるぞ。うじゃうじゃいるぞ右翼。
あ、そうですよ。沖縄は左翼の楽園みたいな感じで。
あ、それは違うね。
あ、そうですか。でもうハワイでもなんかあれでしょ、こうなんか歌と踊りがあれば なんでもいいやみたいな、なんくるないさみたいな。もうどうでもいいんで。
言っとくけど、うち沖縄のリスナーもいるんだから。
ひどいわ。
そうす
か、頼むぜおい。
なんかあんまりね、だから好きじゃないんですよね。
ぜひあの前島君にあの沖縄の良さをですね伝えていただく。もうあの腹いっぱいチンスコを食べさせてですね。
パサパサしてるんだよね。
俺もね、チンスコはねダメなんだ俺。うまいと思えないんだな俺は。
サターアンダギーだったら
サターアンダギーが好きよ俺は。で、あのてか沖縄料理は基本全部食えるんだけど、なんだってなんかね、チンスコだけがどうもね、なん昔からあんま合わないんだよね。まあまあそういうことで、そうですね、ぜひあのこの機会にやっぱりそのハワイ式噴火、そのキラウエア火山、マウナケア火山とかね、のその溶岩が粘り気が少なくてサラサラ状態なんで流れていくというやつとか、ストロンボリ式噴火。これストロンボリ、マユちゃんがいますけどね、これはあのまっすぐにこうあのスコリアっていうと吹き出す、シュボーシュボーって、ね、
あの漫画でよく見るような、
まあまあ、あの火山っぽい火山ですよ。でこう真っ赤な火を火炎っていうのをこう出す。であとブルカノ式噴火、ブルガノっていうのはボルケーノのから来てる言葉です。もう火山って、もうザ火山って感じですね。でこれは日本でいうと桜島だから、ドカーンっつってこう、はい、あの噴煙をドカーンってやるやつです。でさらに今度あのその、ものすごい勢いでその火山灰と高温のガスをブワーッと吹き出すプレー式噴火、でさらに、プリニー式噴火、でスーパープリニー、というこの種類をぜひこの機会に覚えて帰っていただきたいというふうに。
スーパープリニ
ー。そしてあとまあ他にもスルツェイ式噴火とかありますよね。これあの海の底にある海底火山が起こすプリニー式噴火のことです。最近で言うと日本の福徳岡ノ場っていうところで起きました。あれはあの噴火は日本国内ではあのここ何百年かでは最強の噴火だったんですよ。だから海の中だったからよかった。まあいいか悪いか別として、それでそこであの出てきたのがものすげえ量の軽石、 だから海が埋め尽くされちゃったでしょ。で沖縄とかあの辺りにもその港に大量に軽石が流れ込んできて、あの軽石取らないとあの漁船が出せないなんてそういうことになって、で大変だったわけですけど、まあ しばらくだったらね水吸い込んで沈んでいきますけど、まあそういうようなこともあって、まあぜひあのこの間に覚えていただければなと思ったりしますけども、さあ一旦 CM に行きまして、この後は、久しぶりの討論番組をお送りしていきたいと思います。
これあげる。
何これ、
知ってる、
これ痩せるやつでしょ。
嘘、
ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。